それでは詩編の42編から今日は勉強します。今日は42編から45編までを学んでみたいと思いますが、ここでのメッセージの題は絶望の中の希望です。絶望の中の希望。42編をある牧師は、鬱への鬱への対処法っていうふうに訳したらいいでしょうか。鬱をどうやって取り組めばいいかという、題名でメッセージをしていましたけれども、この42編と43編、そして44編、そして45編はちょっと違ってきますけれども、この鬱について、書いてあります。聖書の中に鬱の問題があります。で、現代社会において私たちは鬱になりやすい、落ち込みやすいわけなんですね。この社会が発達すればするほど社会が複雑になっています。いろいろなプレッシャーを受けています。そしてその規則の中で動いていかなければいけないので、落ち込んで鬱にさせていくわけなんですが、聖書の中でもそのような問題に取り組んでいた人たちが出てきます。で、今日読むところ、プレイズの中でもよく歌われるところなんですけど、実はですね、うつ状態になっている人が歌っている歌なんですね。では42編のこの第2巻と書いてあるところから見たいと思いますが、前回学んだように、詩編はもともと五感ですね、それが一つになっているものです。聖書の中にこの章と節があって、それは後年ですね、ずっと後にある人が聖書の印象を簡単にすることができるように付け足したものだという説明をですね、よくしますけれども、これについては違います。もともとこの第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、またこの詩編も第1編、2編、3編というのはですね、もともと区別があったものです。そしてこの1巻ずつ、最後のところは章詠になっているんですね。前回学んだところでは41編の13節、褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまでアーメン、アーメンとあります。では42編の題名を見てください。指揮者のためにコラの子たちのマスキールとあります。コラはレビ人で、覚えてますか、民数記に出てきた生きたまま地獄に行ってしまった人であります。アロンとモーセに反逆しました。けれどもその家族もその生きたまま地の中、黄泉に落とされたわけですけど、残っていた人たちがいたんですね。で、その子孫がダビデの時代にはこの礼拝を導く奉仕者でありました。もうここにも憐れみがありますよね。神様の憐れみと恵みによって神様に仕えていく、私たちはその神様に仕えていく、に全く値しないような人物でありますけれども、このコラの子たちが導いているところからも、私たちも憐れみによって神様にお仕えしていくことがわかります。で、マスキールというのは指揮者の指揮ですね。指揮するという意味です。で、このように書いてありますが、これから読んでいく内容を見ると、明らかにダビデが書いたものであることがわかります。これまで書いてきたダビデが書いてきた詩編ととても似ています。そしてダビデがこの詩編を書いたのは、おそらくは息子アブシャロムが父に反逆した時にエルサレムの町を乗っ取られて、エルサレムの町から出て行って、エルサレムから離れてしまっている時に主への礼拝、またイスラエルの民、神の民と共に主を賛美すること、これができないことへの礼の上乾きを彼は表現しています。 一節を見てください。鹿が谷川の流れを死体あえぐように、神よ、私の魂はあなたを死体あえぎます。ダビデは鹿が谷川の流れを死体あえぐ様子をよく知っていました。サウルから逃げていた時、彼はエンゲディというところに隠れましたが、そこは視界の西側ですね、西岸にある町です。で、視界周辺一帯は荒野です。もう高褐色って言ったらいいでしょうかね、もう黄土色です、全部が。で、そこにですね、青いとっても綺麗なこの視界があって、でもとっても綺麗なんですけれども、緑が全然ないんですね。ところがポツポツとそのもう黄土色のところに、まあオアシスみたいな感じで、この緑を見ることができるんですが、それはですね、その視界の方に、その川が流れてくるんですが、その流れてくる西側から流れてくる川のこの周りがですね、こう緑になってるんですね。そしてエンゲディはそういうところなんです。緑があります。今でも綺麗な水が流れています。そしてそこに鹿を見ることができるんですね。水や木陰を求めてやってきているわけですが、ですからその砂漠の中で鹿が谷川の水を主体あえでいる様子、あえでいる様子をよく彼は知っていたんですが、今自分が感じている神への植え替わきと似ていたわけなんですね。で、2節をご覧ください。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。神の御前に出ましょうか。これは御前というのが主の契約の箱、また祭壇があるエルサレムに行くことができない、そういう霊的体験ができなくなっている、霊的に枯渇しているという状態を彼は今ここで言い表しています。私たちにもこのような経験がありますよね。良い教会が与えられ、礼拝ができている。この時はですね、水が与えられているので、まあ、ちょこっとですね、水がぬるくなったとかですね、美味しくなくなった、不満を言いますけれどもですね、教会があり、クリスチャンが集まるところがあり、そして祈りを捧げ、神様に仕えるところがなくなったらですね、どれだけ霊の命が重要なものか、礼拝が重要なものかがわかります。そういう霊的な枯渇状態、その神様の前に出ることができないという霊的な枯渇状態を彼は味わっていたわけです。それで42編の3節、私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、彼は泣いていました。日本の男はなかなか泣かないんですけれども、ダビデはとても感情敵でしたね。ずっと泣いてました。そしてお前の神はどこにいるのかという言葉を、声を彼は聞いていた、そのささやきを聞いていたわけなんです。私たちが落ち込むとき、いろいろな理由がありますけれども、クリスチャンが霊的にスランプ状態に陥るときにこの声を聞きます。お前の神はどこにいるのか。神様が自分のとこにおられない、神様は遠くに行ってしまった、あるいは見捨ててしまった、あるいは神がいない、そのような状況、また心境を味わうわけなんです。神様が約束してくださっている言葉があるのに、一見全く逆のことが起こっているかのように見える、また主にあってロークしているのに一切それが無駄になってしまっているようなことが起こる、そういう時に私たちは落ち込んでしまいます。で、ダビデもこの歌を 書いている前に神様からダビデの王座によってご自分の国を、この建てるという約束を、ダビデが与えられていたわけなんですね。ところが息子アブシャロムがですよ、自分に反逆して自分に殺意まで抱いていて、そしてエルサレム、神の都は乗っ取られてですね、で自分が親友だと思っていたアヒトフェルはアブシャロムに組み入って、で自分を殺すための計画に加わっていたと。それが彼を気落ちさせていたわけなんです。で42編の4節をご覧ください。私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。あのこととは何か、次ですね、私があの群れと一緒に生き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなどを。あの群れ、彼はイスラエルの王であり牧者でした。一般のイスラエルの人たちと共に喜びと感謝の声を上げた、また祭りを祝った、神の家へゆっくりと歩いた。契約の箱をオベデエドムの家から運び入れた時ですね、その時のことです。彼は力強く、力の限り主の前で踊りました。で王服を脱いだんですね。彼は一般の人たちと同じような格好で主を賛美したわけなんです。彼は子供のようでした。気取っていませんでした。主の前に出る時にはですね、主があまりにも高いところにおられる方だから、王であろうが一般の民衆であろうが構わないんですね。もう共に主を賛美する、同じ地点で主を賛美していたわけなんです。でダビデが他の詩篇の中でもこのことをたくさん願っているんですね。例えば、前回でしょうか、前々回でしょうか、学んだ詩篇の35編、圧倒的な勢力を持つ敵と戦っているときに、そこの状態からの救いを彼は祈りました。で救われた後にダビデはこう言うんですね。私は大きな改宗の中であなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。改宗の中で私はあなたを賛美します。でこのことを彼はもう本当に大好きだったんです。喜びだったんです。そして84編10節にも、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。神様の宮の中ではなくて門口というですね、中に入れなかったとしても悪の天幕に住むよりはですね、もうそっちの方がいいんだとまで言うぐらい彼は礼拝を恋慕っていたわけですね。でそれがなくなっている、遠く離れている。そこで五節、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。絶望しているのか、思い乱れているのか。彼は落ち込み鬱になっていました。聖書の中にダビデ以外に落ち込んだ生徒たち何人も出てきます。例えばエレミアですが、彼は主の言葉を予言していたためにあらゆる反対やあざけりを受けていました。で彼が祈っている部分があります。20章に書かれているんですが、あの有名なその御言葉を押さえていたんだけども、それが火のように燃えてですね、こう我慢できなくなった、そういうことを言っている。そして主を褒めたたえてですね、敵を潰してくださいということを祈っているんですが、その直後にですね、私が生まれた日が呪われよって言ってですね、あのヨブがあの呪われよって言ったのと同じように、もう自分はいなければいいんだという、こうもう躁鬱みたいな感じになって、急調子がいいかと思ったら急にこう落ち込んでいく彼の祈りが書かれています。またパウロもですね、落ち込みました。 ロモ人への手紙の7章の終わりには、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。で、クリスチャンが落ち込むとですね、そのクリスチャンであるがゆえのプレッシャーを受けるんですね。信仰が足りないというプレッシャーを受けます。で、確かに信仰が足りないという問題が究極的にはあるんですけれども、落ち込んだ人は誰でもわかります。外部からあなたは信仰を持たなければいけないよという説得を受けても、その落ち込みにはほとんど効果がないということですね。で、むやみやたらにいろいろと説教するとですね、ヨブの友人のようになってしまいます。惨めな助言者になってしまいます。あるいは一般の人、またクリスチャンの中でも精神科にお世話になる人もいます。確かに医学的に、その物質的な理由、化学物質のバランスが崩れることによって鬱になることはあるんですが、多くの場合はことを複雑にしていき、根本的な助けにはなってません。そこでクリスチャンが考えなければいけないのは、まず鬱という問題は聖書の中にも登場する生徒たちも体験した現実だということを受け止めることです。私たち生きている現代社会、またキリスト教の中にも浸透している非聖書的な教えがあります。それは勝利信仰って言ったらいいでしょうか。自分が強くなることがそのまま霊的に健康状態であるという考えです。クリスチャンであったらいつも笑顔でなければいけない。感謝していなければならない。何々していなければならない、ならない、ならない。べき論ですね。これが横行して絶望的な状況が存在、その存在そのものを否定していく考えですね。でも、クリスチャンの喜びというのは、そういう絶望的に見える状況を、こう、あえて見ないような、こう、ラクダが、自分のお尻を出してですね、こう、顔だけ突っ込んでいるような、そういう現実逃避によってもたらされるものではないんですね。むしろ絶望的な状況の中にいても、なおかつ湧き上がってくる喜びであり、不動のものなのです。だから、ダビデのように私たちしなければいけないのは、自分が落ち込んでいる姿、その姿で、主の前に出ていくことです。次の節に、私の神よ、私の魂は、見前に絶望しています。神様の前に自分を持っていく、ぶつけていくわけなんです。で、次に大事なことは、落ち込んでいるのは、あくまでも感情の中で起こっていること。感情のレベルで起こっていることであり、霊の状態でないことを認めなければいけません。ここで我が魂よ、なぜお前は絶望しているのかとダビデは自分自身に語りかけている。それだけ自分を観察者、自分自身を見ることができるような客観的な見方を彼は持っていたんですね。というのはですね、なんで絶望しているのか。彼は感情においてこれはこの絶望していることは起こっているということを分かってたんですね。で、霊において起こっていることではないことを彼は分かっていました。それで神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをと言っています。ここで大事な言葉はなおもです。絶望している自分がいるという事実があります。で、この事実を受け入れつつ、なおも神を褒めたたえるという立場です。自分の中でこの立場を取ることを決断して、それを祈りの中で言い表すことなんですね。ヨブが落ち込んだ姿から回復した時、彼の悔い改めの祈りは、病の中で私は塵をかぶります、 この状態の中で私は悔い改め自分を蔑みますという祈りを捧げました。神様の主権を受け入れて、その中で神様の前で自分の心を明け渡したんですね。で、そうしたら癒しが与えられて回復したんです。パウロもそうでした。さっき引用したロマ書の7章の最後のところ、私は本当に惨めな人間ですと言ったその直後に公開、彼は言ってるんですね。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝しています。惨めな人間であるという状態にいながらにして、主イエス・キリストのゆえにと続くんですね。ただ神に感謝します。惨めな状態をからなくなって、それから感謝するのではない。その惨めな状態の中にある主の主権を受け入れ、それに感謝していたんです。ですから、なおも主に望みを置く。主を褒めたたえる。自分が落ち込んでいる状態の中にいながら、なおも主に、主を褒めたたえていくわけなんですね。で、6節をご覧ください。私の神よ、私の魂は御前に絶望しています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、また、ミタルの山から私はあなたを思い起こします。ここですね、新教堂訳の翻訳ですと、こう書いてあります。ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から。こっちの訳の方がいいと思うんですね。なんでかというとですね、このミザルというのは、ヘルモンと同じ山のことではないかと思われるからなんですね。ヨルダンの地は、イスラエルの中で、最も低いところです。視界があるところ。世界の中で、この最も低い水面は視界なんですね。海面下392メートルです。ヘルモン山は、スキーでも有名、イスラエルの中ではスキーでも有名なんですけども、イスラエルで一番高いところなんです。一番高いところ、また一番低いところ。で、私はあなたを思い起こします。と言ってるんですね。どこにいても、何をしても、自分の慰めとはなっていない。皆が置かれているエルサレムを私は思い起こします。こういう絶望の状態、落ち込んだ状態を彼は表しています。で、7節をご覧ください。あなたの、大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆私の上を越えて行きました。落ち込んでいるとき、鬱になっているときの状態を詩的に表現していますね。濁流に飲み込まれたような心境。川の奥深く、奥深くに沈み込んでいくような心境ですね。そして、昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。彼はですね、このような落ち込んでいる状況にいながら、神様の恵みを感じることができていました。まあ、似たような状況にいた人で、エレミアがいます。愛歌のところで、まあ、有名な箇所ですが、3章の22節から、私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。エレミアはですね、荒廃したエルサレムの姿を見て、哀歌を歌ってですね、ものすごく荒廃して、彼は嘆いていたんですが、なおもユダヤ人は滅び失せなかったという事実に気づきます。一人もいなくなったということではなかったです。捕らえ移されて、けれども残っていた。そこに主の憐れみがあって、それは尽きないんだ。朝ごとに新しいと彼は、言ったんですね。で、私がクリスチャンになって間もない時ですね、こう落ち込むことがよくありました。で、自分が住んでいたアパートの部屋で泣いていたことがあったんですが、朝になって光が窓から入って、その窓から外の草木がぼんやりと見えるんですけども、 あ、これも主が作られたもので、主がその知恵と知識によって美しく作っているということを思ったんですね。そういう落ち込んでいるような状態であってもですね、神様の憐れみは尽きません。だからダビデも昼の間にある主の恵みを一つ一つ数えて、夜にはそれが歌となって祈りとなっていきました。では9節をご覧ください。私は我が岩王の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは私の骨々が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。アブシャロムの勢力、まあ霊的にはですね、悪魔悪霊どもの言葉ですね。落ち込むのは悪魔が行っていることではないんです。問題はその鬱になっている感情を悪魔が使って、神がいることを疑わせる、こっちの霊的な方ですね、これをしていくんですね。で、それに屈してはいけない。だから11節で、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よとあるわけなんです。では43編に行きますが、43編は42編と一つになっているという意見があります。で、ヘブル語の写本においてもですね、一つの詩編として数えられているものがあります。一節をご覧ください。神よ、私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。神を恐れない民ですね。今言いましたように、アブシャロムの勢力であり、かつ霊的にはお前の神はどこにいるのかと言っている存在です。神様の存在、神様の支配、神様の御言葉の権威を認めないで、自分たち人間が行っていることを言わしめる勢力のことですね。で、私は日本においてこの勢力が力を持っていると思うんですね。神ではなくて人間にいつも注目を集めていく、神の方に目が向かないで人間の方ばかりに目が向いていく、そういう霊の力が働いています。バカの壁という著者が著書が日本でベストセラーになりましたけれども、そこにですね、唯一神に対するその単純な信仰を、まあ、バカの脳の構造の一つとして数えているんですね。単純に神様を信じていく、御言葉を信頼していく、これを欠陥があるかのように捉えていく姿勢、これが教会の中でも伝道の中でもですね、こう入ってってるんですね。例えば伝道の時には、聞いている相手はですね、神様に対する疑問質問を投げかけるのではないんです。あなたはそういう話し方をしているからうまく伝道ができないんだ、伝道のアドバイスをする人が多いんですね。神様に対するその内容に入っていくのではなくて、その話している人間に焦点を当てていきます。で、教会においてはですね、御言葉が語られるところに集まるのではなくて、牧師のきめ細やかな配慮とか、ビジネスマンのような運営能力、また牧師本人の個性が問われるようにいつの間にかなっていきます。神学においても、日本の教会はですね、歴史を見ると人間を中心にしたドイツ神学、自由主義神学、これが主流になっているんですね。で、これ福音派とか聖霊派って言われているところを問わずですね、こう入ってきてます。聖書の教えが人間中心、知識中心に傾いている。だからカウンセリングがなぜか日本ではクリスチャンの間で流行っていて、カウンセリングというのは人間中心なんです。で、これは人間的にはもっともらしいことなんですけれども、聖書的には神様を恐れない姿勢なんですね。ダビデのように子供のように神様の前に出る、この信仰とは相入れないんです。そこで そういう信仰をや、揶揄する人、ミカルのような人ですね、とかまた迫害さえもする、このアブシャロムのような人たち。それを欺きであり、不正なんだと、この一節のところで、このダビデは言っているわけなんですね。欺きと不正の人から私を助け出してください。あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私を拒まれたのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。このアブシャロムの勢力からに嘆きながら歩き回ってました。どうかあなたの光と誠を送り私を導いてください。これ先ほど言ったその欺き不正に対する光と誠です。誠、真理は欺きと対立してるわけですよね。だから欺きではなく誠、真理を送ってくださいと彼は祈ってます。で、次に不正ではなくて光を送ってください。聖書の中で光というのは正義とか清さを表しています。エペソの手紙5章の8節と9節にこう書いてあります。あなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。その真実、善意、正義によって私を導いてくださいと。どこに導いてくださいと言ってるかというと、次、あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが、私を連れて行きますように。聖なる山、シナイ山のことですね。主が住まわれるところに向かってください、向かわしめてください。で、4節、こうして私は主の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえましょう。神よ、私の神よ。やはり彼は主の神の祭壇、そこに行ってあなたを褒め、主を褒めたたえることを彼は願っていて祈ったわけなんです。で、それがいろいろと欺きとかこの不正とかそういうものが蔓延している中で、どうかしよう、私を真理によって導いて礼拝を捧げることができるように、またその清さによって私をが礼拝を捧げることができるようにと祈ったわけなんです。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。私たちもですね、不正を見たり欺きを見たりすると絶望してしまいます。がっくりしてしまいます。けれどもダビデは神に望みを置けと自分自身に言いかけました。では44編いきます。指揮者のためにコラの子たちのマスキール。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなた方が昔彼らの時代になさった御業を、あなたは御手を持って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。ここを読むとちょうどヨシュアの時代ですね。イスラエルの民が約束の地に入った時を話していることがわかります。彼らは自分の剣によって血を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。主にある勝利を今彼は言っています。自分の剣ではないんですね。自分の腕ではなくて、全部恵みなんです。主の右の手、主の腕、主の顔の光が敵を打ちのめしたわけです。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。素晴らしいですね。主にある勝利によって敵を押し返し立ち向かう者を踏みつけると。 いうことなんですね。私たちが大事なのは主を待ち望むことなんですね。主が約束してくださったことを待ちに待ち続けていくのが私たちの大きな仕事です。そうしているときに神様が私たちに働いてくださいます。働いてくださいます。で、働かれたところに私たちが、進んでってですね、その時に勝利が与えられます。で、6節、私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを恥ずかしめなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの皆を常しえに褒めたたえます。セラ。詩篇の他の箇所にもあります。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。素晴らしい確信を今ここで、この詩篇の著者は書いていますけれども、本当に素晴らしい。自分の弓に頼らない、剣に、それは無理なんだよと。もう主ご自身が戦ってくださって、主ご自身が私たちを恵みによって推し進めてくださるときに、私たちがそれでやっていくところは本当にもう自分ではなくて神様ですね。神様がしてくださっていることがわかるわけなんです。だから神様を誇っていくという素晴らしい神様の働きがあるんですが、今日のメッセージのテーマはですね、絶望の中の希望というふうに言いましたように、それとは全然違う状況のことを嘆いているところが次から出てきます。9節をご覧ください。それなのにあなたは私たちを拒み癒しめました。あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者らは思うままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、その代価で何の得もなさいませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それはそしる者とそし罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。このように全く違う状況が起こっています。敵にこの捕らえられてしまっている、そしてこの国々に散らされている、その中で物笑いの種となっている、この状況ですね。で、この状況をですね、一体いつのことなのか、この44編はいつのことなのか、まあ、いろいろ議論があるんですけれども、その中の一つの意見はヒゼキヤ王の時代の詩篇ではないかと言われています。なぜかというと、北イスラエルがアッシリアによって倒され、離散の民となっていたわけなんですね。で、南ユダもアッシリア軍によって大半の土地が奪われて、首都エルサレムが危機的状況に陥っていました。このようにもう敗北で一色になっている状況の中で嘆いていた詩篇ではないかとも言われています。ところが17節、これらのことすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。またあなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。イスラエルの離散は民が神に背いたからだということが、モーセの律法の中にも、また数々の預言書の中にも書いてありますが、残された民の祈りはですね、そうではありませんね。残された民は神様の道から外れてない人たちです。そういう人たちがですね、この、そういう状況、ひどい状況、何ら変わっていない状況の中に、またむしろひどくなっているような状況の中にいて、こう嘆いている状況ですね。私たちも似たようなことが起こるわけですね。 主に対して忠実だから全てがバラ色なんていうことは違うわけです。現実は祝福でなく困難、祝福でなく苦しみ、逆境、迫害、病、そういう正反対に見えるようなことが起こるわけですね。で、19節をご覧ください。しかもあなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の陰で私たちを覆われたのです。ジャッカルの住むところというのは荒れ地のことですね。そして死の陰、これはもう死に直面しているそういう状況であります。で、20節、もし私たちが私たちの神の名を忘れ他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです、と言っていますね。心の中を探っても私たちは他の神にこの手を差し伸ばしてないよ、私たちはもっぱら神様のみに仕えていますよ、ということです。だが、あなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。屠殺場に行く羊のようになってしまっている、ということです。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は血にへばりついています。もう本当に絶望的な状況、魂が塵に伏し、腹が血にへばりついている。26節、立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。これを私が読んだ時、44編、まあ今もどうでしょうか。え、ここで終わってしまうの、最後なんか希望的なね、希望的な観測がある、なんかこう褒めたたえようとかですね、お救いください、まあこれあがない出してくださいとは言ってますけれども、何かそういう賛美で終わるような詩になってないですねと思います。けれどもですね、この44編の箇所を引用して、この詩編が敗北ではなく、実は圧倒的な勝利を得ているという解釈を施している箇所が新約にあります。ローマ人への手紙の8章、開いてみましょう。ローマ人への手紙の8章です。35節をご覧ください。35節から37節までを読んでみます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。ここです。この箇所は44編から来ています。で、37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。患難があったら敗北ですか。患難、苦しみがあったら敗北でしょうか。迫害があったら敗北でしょうか。飢え、裸、危険、剣があったら敗北なのか。違うわけです。ほふられる羊のようになっていたら敗北なのか。違うわけなんです。そういう絶望的な状況の中から抜け出したら勝利なのか。違います。37節を見ると、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となる。絶望的な状況の中にいて、実は圧倒的な勝利を持つことができるという、相手がもう死んでしまっていると思いきや、そうではなくて生きているという状況です。まあ、この前映画、ディズニーが作った映画で、海賊の映画でですね、こう相手を刺してもですね、相手は実は死んでいるんですよね 全然死なない。こういう状況です。刺しても死なないんです。クリスチャンは刺されても死なない。なんでかって言ったら、そういう絶望的な状況の中にいて、実は神様の主権がその絶望的な状況を利用して働かれてるんです。だから、この8章の手前のところを読むと何が書いてあるか、31節から34節まで読みますね。では、これらのことからどう言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。で、このことが書いてある手前に、あの有名な28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのこと、ここですね、大事なのね、すべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。これだけのことを神様がしてくださっているから、絶望的な状況に私たちを陥らせないと約束しているのではなくて、絶望的な状況の中にいてもなおかつ神の愛から引き離されることはないという圧倒的な勝利が叫ばれている。だから引き離されているように感じる感情を私たちは持っているんですが、霊的には全く影響がないんです。左右されるものではない不動の希望が与えられているわけなんですね。こういう絶望的な状況を丸ごと事実として受け入れるわけなんです。で、それらをごっそり主の勝利へ導く道筋として神様はご自分の主権の中で用いてしまうんですね。イエス様が十字架につけられた時がそうでした。統一教会またはその変形である摂理という異端のグループはですね、十字架は失敗であるというんです。神の主権も摂理も何も分かってない教えですね。キリストの十字架は確かに人間の罪の集約であり、これほど無ごたらしいものはありませんでした。けれども神様はその人間の犯行をすべてごっそりお使いになって、全人類の永遠の贖いのご計画の中に取り入れてしまわれたんですね。だから私たちは落ち込んでいる時でさえもなおも主を褒めたたえるという希望を持つことが抱くことができます。暗闇の中で実はそのまま光の中に入ることができる、その祝福が私たちには与えられています。で、ここまでで44編終わったんですけど、次45編からは、ガラッと、50編までですね、ガラッと、雰囲気が変わります。この45編からはですね、神様が王となって全ての国々を治められる、威厳に富んだ詩編になっています。で、これは44編から45編、もう全く違うもの。相反するものではなく、逆に、これは、もうそのまま、繋がっている内容ですね。私たちが落ち込んでいるとき、敗北に見えるようなとき、圧倒的な勝利者。なぜかと言ったら、神が王であられるからなんです。では、次を読みます。指揮者のために、ユリの花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌、ユリの歌の調べ、愛の歌、ユリの花の調べ、愛の歌とありますが、それで思い出すのが、画家ですね。ソロモンが愛する女の人にとってですね、自分が他人のユリの花と言いました。で、これから読む詩編は、おそらくはソロモン王の栄華と、彼のところに連れてこられた、外国の王の娘の婚姻の話、結婚の話であろうと思われます。けれども、ここの45編もメシア詩編になっています。ヘブル人への手紙に、ここの箇所からですね、王は イエス・キリストであるという解釈を施しています。ですからソロモンとその外国の娘の婚姻ではなくだけではなくて、イエス・キリストとその花嫁である教会の姿も描かれています。では一節、私の心は素晴らしい言葉で沸き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の腕。結婚式の時に書記が、王の栄華を書き、記すのに、こう、ワクワクして、これからですね、こう、描こうとしている様子を、書いてるわけです。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。ですね。麗しい。唇から優しさが流れる。麗しさと優しさを身にまとっていた王です。イエス様がそうでした。その唇から出る言葉は優しさであり、それゆえにイエス様は麗しい方でした。大々しい方よ。あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向。剣を腰に帯を。王が剣を帯びています。黙示録19章で有名なイエス様が戻って来られる箇所がありますね。ハルマゲドンの戦いのところでイエス様が来られて世界の軍勢をことごとく滅ぼされるその箇所ですが、剣がイエス様の御口から出ています。剣を腰に帯びよ。あなたの尊厳と意向。で、次。あなたの意向は、真理と乳和と義のために、勝利のうちに乗り進め、あなたの右の手は、恐ろしいことをあなたに教えよ。真理と乳和と義ですね。真理と義だけではなく、乳和もあります。ゼカリア書の予言にもありますが、ロバの子に乗って、エルサレムに来られるという予言。乳和を身にまとっておられました。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたと共に倒れ、王の敵は気を失う。ここがハルマゲドンの戦いですね。絶望的な状況からそのまま勝利へと導かれていく状況です。イスラエルにとって終わりの時は試練の時です。ですね。そこにあって彼らが救い出され、イスラエルの完成がある。その時でもあるわけですね。勝利、その敗北に見えるところからそのまま勝利へと導かれていくわけです。神よ、あなたの王座はいよいよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。神よ、あなたの神はって言ってるんですね。二人いるように見えますけれども、聖書の中では三位一体という、この聖書を読んでくると出てき、導き出されるその教え、教理がありますけれども、この箇所をヘブル人への手紙の一章の八節と九節に、ヘブル人への著者、手紙の著者が引用しています。父なる神が御子について言われていることだと明言しています。それゆえ神はあなたの神はって言ってるんですけどもね。これは、最初の6節ですね。神よあなたの王座はっていうのは、父なる神が子なる神にお語りになってるんです。このように、イエス様が神であられ、創造主であることが聖書で教えられていますけれども、アリウスという人がですね、イエスは神によって作られたもので非造物だということを主張し、それで論争になって彼は異端として退けられました。紀元の325年ニケア公会議ですね。でその現代版がエホバの証人なんです。異端は面白いんですけれども、今まで隠されていたんだけどこの新しい啓示があるんだということをですね、彼らはいつも言います。異端の人はでももうとっくの昔にですね、同じものがあったんですよ。それもう多くの議論を通してですね、解決済みのものばかりなんですね。で、エホバの証人もそうですね。エホバの証人はですね、大天使ミカエルがそのイエス様だと 言われる、あの言うんですけれども、ヘブル人の手紙のこの一章を見たらですね、見つかりに増してイエス・キリストが優れた方だということをとうとうとヘブル人 の著者は述べてるんですね。では8節をご覧ください。あなたの着物は皆もつ薬アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとはあなたを喜ばせた。もつ薬アロエ、日系、これは香料として使われているわけですね。今美しく着こなしているわけです、王様が。そしてそこに国々の王の娘たちが連れてこられます。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。オフィルの金、これオフィルってあのアラビアのところですね。金が出るところ、あの良質の金が出るところですね。で、女たちが連れてこられました。で、娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。そうですね、ソロモンが、この多くの人と結婚した時にもですね、それは政略結婚だったわけですね。周りその本当に周辺の国々を支配していくゆえで必要であったものなわけなんですね。で、そこで娘が、王の娘が連れてこられるわけなんですが、その王のもの、家のもの、その元々自分のお父さんたちのものを、お父さんのものをですね、持ってきたらですね、ソロモンは支配できないわけですよ。まあ、実際も、列王記見ると、こう、神々を持ってきてですね、ソロモンまでがそれを拝むようになっちゃった、その、したようになっちゃったというふうに書いてありますけれども、でも本当はそうであってはいけないわけなんですよね。あなたの民とあなたの王の家、父の家を忘れよと。ソロモン王の妻としていなさいというふうに言うわけなんですね。そうしたら王はあなたの美を慕おう。その忘れることがあなたの美になるよというふうに言ってるわけです。その彼女の肉体的な美しさとかそういうものではなくて、その民、父の家、これを忘れることがあなたの美になるよ。で、これがですね、神様に従っていく人たちの姿です。ルツも同じようなことをしましたね。ナオミについていくときに、自分の神、自分の民のところに戻りなさいとナオミがルツに言ったら、ルツはあなたの神が私の神で、あなたの民が私の民ですと言いました。そしてキリストの花嫁教会もそうなわけなんです。信仰の父アブラハムは父の家を離れることによってその信仰が義と認められましたけれども、教会も天における教会、黙示録の5章の9節を読むとこう書いてあります。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがなわれる。あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々はがなる。自分の民族ではなくて貴族意識がそこからあがなわれて神の民となったわけなんです。ちょうどソロモンのところに嫁ぐ王たちの娘がソロモンの嫁となっていく、ソロモンの妻となっていく、その国のものとなっていくわけなんですね。で、次ご覧ください。ツロの娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者はあなたの恋を求めよう。このあなたの恋ってのは娘ですよ、女の方ですよ。そう自分のところにそういう決断をしたらですね、恋を求められていくわけなんですね。これツロっていうのはあの財宝に富んだ町ですね。で、そこから贈り物が来るわけです。で、王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされているですね。栄華を極めて黄金が織り合わされる、このように栄華、黄金を身にまとうわけなんですね。 主に自分を結びつけていく人は、自分の国とか自分の家族とか自分の仲間に勝って結びつけていく人は、キリストの義という着物を身にまといます。これがキリストの花嫁の姿なわけなんですね。王なるキリストが私たちを美しく着飾ってくださるわけです。彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたの元に来て来られよう。喜びと楽しみを持って彼らは導かれ王の宮殿に入っていく。宮殿に入って王の寝室に入る。その結婚の完成、床入りをするわけです。で、あなたの息子らがあなたの父祖に変わろうと。あなたは彼らを全地の君主に任じようですね。この子孫も与えられるわけなんですね。で、私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえようとあります。教会の一部として自分の名も覚えられていくわけですね。で、おそらくはこの45編の箇所を意識して、先ほど私が言及しましたが、黙示録の19章ですね、6節から読んでみたいと思いますけれども、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさい。またこれらは神の真実の言葉ですと言ったです、ね、このように教会がキリストの婚宴に招かれる時がありま す, です、ね、素晴らしい。この王の娘の立場、王の妻としての立場が書かれていました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。絶望の中に希望があります。今読んだ教会の姿としての希望、素晴らしいこの栄華と光栄と力と美、これがキリストにのみ私たちが結びつけられている時に与えられていることを今読むことができまして、本当に感謝いたします。そしてキリストにある神の愛から引き離されるものは全くないと、どんなに私たちが惨めな状況にあったとしても、全くそれは私たちに影響を与えることなく、むしろそれらのその、否定的に見える、面が、すべて神様、それをご自分のものとして、私たちを勝利者として導いてくださることを感謝いたします。天のお父様、故に落ち込んだ時、私たちがダビデのように何度も何度もなおも神を褒めたたえる。なぜ私の魂を絶望しているのか、神に望みを受け、そういう祈りを捧げることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。